聖金曜日、主の受難を記念しています。マルコ福音書を解説した書物の中に、思い起こし物語という本がありまして、上下2巻の書物で合計1000ページほどあります。主の受難を記念するという言い方に、私は以前から抵抗がありましたが、この本のタイトルのように、思い起こし物語ということが記念することの本質なのかなと思っています。さて、先週間の連続した説教の中で、私が今回取り上げているテーマは、イエスをどのように呼ぶかということです。受難の主日、ピラトはイエスをお前と呼びました。聖木曜日、イエスを裏切ろうと決意したユダの引き金となった言葉として、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかという言葉を引用して、ユダがイエスをあの男と呼んだことに触れました。今日、十字架の上で命を捧げるイエスをペトロは知らないと言います。問い詰める人々があの人と呼んだり、あの男と呼んだりして、イエスの仲間じゃないかと追い詰める中で、直接は書かれていませんが、あの人のことなど知らない、あの男のことは知らないと否定するのです。イエスは孤立しています。イエスから遠い人がお前と呼ぶのは仕方がなくても、最も近い場所にいる弟子たちがイエスをあの人、あの男と言い放っているのです。イエスを先生とか主とか呼ばなければならない人々が、自分の呼んだ呼び方でイエスから心が遠く離れてしまっていることがわかります。こんな人のために十字架にかかる必要があるでしょうか。すべての人をご自分のもとに引き寄せるため必要でした。私たちが犯した大なり小なりの罪を認めるためです。イエスから遠く離れている人のためにも、イエスのそば近くにいて心苦しくもイエスを知らないと言ってしまった人のためにも、すべての人を自分のもとに引き寄せるために、イエスは十字架の上で命を捧げるのです。私たちは残念ながらイエスをあの人、あの男と呼んだ者たちの仲間です。イエスの弟子があの男と呼んだのでした。私たちも洗礼献身を受けてイエスの弟子となっています。あの男と呼び捨てた覚えはなくとも、普段の生活で確かにイエスのことを主とかイエス様となかなか呼べない弱い存在です。私たちはいつになったらふさわしい言葉でイエスを呼ぶことができるのでしょうか。それはイエスの復活を待つしかありません。復活したイエスが私たちを勇気づけ、ふさわしい呼び方を私の唇に授けてくださいます。私たちの努力でイエスのことをふさわしく呼ぶ 呼べるようになるのではないのです。復活のその時を待って、今日は静かに十字架を礼拝しましょう。正式共同祈願の後、十字架の礼拝があります。深くお辞儀をして動きを止め、十字架の礼拝をすることにしましょう。